はい、それでは今日は使徒の働き12章ですね、学んでいきたいと思いますけれども、この前の学びにおいては、まずコルネリオのこの信仰ですね、異邦人がイエス様を受け入れたということについて、ペテロがエルサレムの教会で他の人たちにそのいきさつを分かち合ったことによって、エルサレムの人たちも神様が異邦人を救いの中に招き入れておられるということを悟ったわけなんです。そしてその後でステパノの殉教によって散らされていった人たちがこの北上してってですね、今のトルコの南端にあるアンティオケというところまで行ったという話で、ここからユダヤ人だけではなく異邦人にもイエス様を信じる人たちが本当に起こされ、そして教会も建てられていったというところをこの見ていきました。と同時にそのエルサレムにおいて特に飢饉によってこの困窮していた状況があったので、アンティオケの教会の人たちがバルナバとサウロ、つまりパウロを送ってですね、救援物資を送ったという話で終わっていたんですね。で、この12章においては再びエルサレムで起こったことになっていきます。で、出てくる人物が迫害者ですね、ヘロデ王であります。そしてもう一人の人物がペテロなんですけれども、ペテロのために祈っている、そこにいる兄弟たち、その教会の人たちが、出てきますですね。そしてその迫害した、ペテロじゃなくて、ヘロデがですね、最後には神に打たれて、まあ、死んだという、ことなんですね。まあ、その場面を、見て、いきます。では、ご覧ください。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であったと。ヘロデ王が、このヘロデ王というのはですね、この下のこの説明を見ると、ヘロデ・アグリッパ一世というふうに書いてあります。ヘロデと出ているからといって同じ人物ではないんですね。イエス様が生まれた時のあのヘロデ王というのはヘロデ大王と呼ばれた人です。ちょっとここはですね、この新約聖書の背景にある複雑な政治状況を理解しなければいけないんですけれども、ローマがその時は支配をしていました。そしてそのイスラエルがあった地域において、まあローマが支配してくるときに、その老婆に媚びを打ってですね、進出、この、のし上がってきた人がヘロデ大王だったんですね。で、彼はイドマヤ人という、エドム人、このエサウを祖先としている、このイドマヤ人の血を持っている人なんですね。けれども、彼らは強制的にこのユダヤ教に改宗させられていました。ですから、ユダヤ教を表向きは受け入れている人であるんですが、それでもユダヤ人ではなかった人なんですね。で、このヘロデという名前がたくさん出てくるんですよ。で、これは覚えておくと必要です。で、結局、ローマがですね、そのヘロデ大王を、まあ、王様というふうに言って、ユダヤ人の王様にしたわけなんです。で、ヘロデはローマに、まあ、媚びを売っている、まあ、いわゆる、なんていうのかな、パトロン関係みたいな感じですね。パトロン、なんて言ったらいいかな。ローマ、傀儡って言うとちょっと語弊がありますね。傀儡って言うと、その、なんていうのかな、もう、いや、全部をこう、操作させられている、自分に権力がないっていう感じなんですけれども、そうではなくて、自分からも進んで、このローマにこう、本当に私は仕えていきますよとこう言ってですね、 それを利用して、自分が支配している人たちを持っていくと、まあ、いうヘロデがいたんですね。で、福音書のイエス様がまだ地上におられた時にはですね、この、ヘロデ大王が、いて、そしてすぐ死んでですね、その後ヘロデ、アグリパじゃない、アンティパスだ、という人が出てきますね。そして十字架の時にヘロデはその人なんですけども。けれども、アリストブルスっていうですね、ブロスっていうですね、ヘロデ大王の息子も一人いてですね、その息子がこのヘロデ、アグリッパ一世です。ですから、ちょっと複雑なんですが。これ何回聞いてもですね、聖書、後でですね、聖書でですね、聖書というかインターネットでですね、ヘロデ、ひけっていうふうにですね、検索かけたらですね、ヘロデ家の系図が出てきますが、非常に複雑極まりない、いろんな奥さんがいてですね、愛してるにも関わらず殺していっちゃうんですね。そして悲しんでですね、彼はパラノイアだったんですよ。ヘロデ大王は。めちゃくちゃです。そしてこのヘロデ、アンティパスっていうそのイエス様の時代の人もですね、バプテスマのヨハネを殺した人ですね。この、ヘロデ・フィリップ、ピリポかな。という人の奥さんをですね、自分の妻にしちゃったっていうですね、奪い取っちゃったっていうね。もうめちゃくちゃなんですよ。後で調べてください。ね、今説明したらですね、それだけで時間が終わっちゃうんですね。でもですね、そのヘロデの、まあ、おかげと言ったら変なんですけれども、今イスラエルに行くとですね、ヘロデが建てた建築物がもうたくさんあるんですね。今でも、その今の建築技術でも、どうやったのかわからないぐらいの、まあ、世界の七不思議に入っておかしくないですね、建築物がたくさんあります。彼はパラノイアであったと同時、もう本当に変態であったと同時にですね、変人だったんですけれども、と同時に、その、本当建築においては天才でしたね。まあ、そういう不思議な人物だったんですが、で、まあ、その孫のヘロデ・アグリッパという人です。で、いつも、ユダヤ人側の、その、なんていうんですかね、ユダヤ人を支配しているんですけども、いつも負い目を持ってるんですね。自分はユダヤ人じゃないんですよ。だから、そのユダヤ人を、この、まあ、気を、なんていうの、ユダヤ人によく見てもらうために、いつも何かしていく、んですね。その微妙な関係があって、で、それで、このユダヤ人は、今、エルサレムにいる、クリスチャンたちを嫌がってたわけなんですよ。イエスも信じてないユダヤ人がですね。それでヘロデ王は今、ヤコブを殺したと書いてあります。いいですか？ちょっと長くなりましたが、背景が長くなったんですけれども、ここ、まあ、ステパノは以前殉教しましたけれども、ここで、このヤコブという人も、まあ、殉教しています。で、ヤコブといってもですね、まあ、日本人でも同じ名前の人たくさんいるじゃないですか。聖書でもヤコブっていうのはたくさんいるんですよ。で、ここのヤコブはちゃんと説明があって、ヨハネの兄弟ヤコブってなってるんですね。で、これは、十二弟子の中の一人のヤコブで、で、ヨハネというのはヨハネの福音書を書いたヨハネなんですよ。ですね。で、いつも、イエス様が、この何か重要なことをされるとき、例えばヤイロの娘をですね、生き返らせるときも三人の弟子だけを連れてったんですね。それがペテロとヨハネと、そしてヤコブだったんですよ。いつも三人。そして、この高い山に連れて行かれたのも三人だし、ゲッセマネの園でイエス様が祈られるときも三人だった。その中の一人のこのヤコブが、まあ、剣で殺されて、そして、今度はペテロも殺そうと、思っていたわけなんです。だから、いわゆる教会の、いわゆるトップというか、その指導者を今殺しにかかっている。そして、それによってユダヤ人の気に入ろうとしているわけなんですよね。で、ここで、まあ、ヤコブがですね、まあ、以前ですね、このヨハネもそうなんですけれども、まあ、イエス様の十字架についてさっぱり分かってなかったんですよね。イエス様が十字架につける、私は本当に十字架につけられるよって話してるにも関わらず、弟子たちは何も分かってなかったんです。でですね、誰が一番イエス様のそばに の座に着くことができるのかというですね、この神の国に入ったらっていう、なんかわけのわからない話をしてたんですね。そのイエス様がこれからエルサレムに行ったらですね、もうローマ帝国をもう追い散らしてですね、そして、この軍事的にですよ、そして神の国を建ててくださると、信じたんですね。これ聖書に書いてあるんで、この予言で書いてある。でもイエス様はまず苦しみを受けなければいけなかった。その予言も書いてある。でも彼らはそれ信じられなかった。その、もっとこう軍事的にですね、追い散らすというのがいた。その時に私は、だからいわゆる社長じゃなくてなんだ、この専務の席に着くべきか、なんだ、そういう話をですね、してたんですよね。そして、イエス様がこう聞かれました。私の飲む杯を、あなた方は飲めますかと聞いたんですね。それは飲めますって言ったんです。それイエス様が確かにあなたは私の杯は飲みはしますってこう言ったんです。で、このことを意味してます。杯ってのは何かって言ったら、その苦い杯って聖書に出てくる、その苦しみとか痛みをですね、受けるときに、すごい酸い杯、その、葡萄酒をですね、酔ってこう酔いしれるっていうのが、そのいわゆる神の怒りを受けるっていうですね、そういう意味でこう表現、一つの比喩として使われてるんですけど、聖書の中に。で、それを意味してたんですよ。でも彼らさっぱりわからなかった、その話ね。飲みますかって言ったら飲みますよ。そのままね、飲む、別に飲んだっていいじゃんって。イエス様の杯飲んだってって。そういう意味じゃなかった。でも事実今、まあ、わけのわからなかったこのヤコブもですね、もうもちろんイエス様を信じて、復活した後にですね、聖霊に満たされてですね、本当に大胆にイエス様を述べ伝えていった人ですけれども、まあ、ここで、まあ、殉教したわけなんですよ。で、こういう、殉教の出来事があると同時にですね、で次にこのペテロが奇跡的に助かるんですよ。超自然的な方法で。で、私たちはそうするといつも浮かんでくる疑問というのはなんでなのっていう話なんですね。なんでヤコブなの？そしてなんでペテロなのと。ヤコブの方が信仰が足りなかったんですかと。クリスチャンとして真面目じゃなかったんですかと。で、ペテロの方はクリスチャンとして真面目だから、だからイエス様によって助けられたんだと。いう風に考えたら、おお、間違い。ステパノどうですか？ステパノは、もう聖霊と信仰に満たされた人と書いてました。全然違います。パウロは後に言いました。誰でも経験に生きようとする者は、迫害を受けます。イエス様は、義のために迫害を受ける者は幸いですとも言いました。ですか？全然そういう意味ではありません。でもなんである人は死んである人は死なないのか。あと病気でも同じこと言えるんですけども、なんである人は癒されないでイエス様を信じて本当にイエス様を愛しているにもかかわらず、病によって死んでいく人と、いや、そうではなくて、癒される人もいるわけなんですよね。なんでなのか。それは簡単なんです。神様が、その人を、もうこれで、この地上での働きは終わったと、もう定めておられる人は、取られていって、で、まだしなければいけないことがあると神様がおっしゃっている人には、決めている人にはですね、どんなことが起こっても救ってくださるということなんです。神に能力はないということ、癒されないとかですね、殺されるとか、神に能力はないということじゃ全然ないんですね。で、神はいくらでも簡単にお救いになることができる。でもお救いになる理由は、まだすべきことがあるんですよね。まだ地上でペテロは、しなければいけないことがあるので、彼は残されていたんだ。ということです。ですから、こういうふうに二つから、皆さんがですね、災いにこれから会わなきゃいけないのか。絶対に会うことはありません。その災いを受けてもですね、必ず救われます。でも、神様が、この時だと思っている時には、死にます。ね、どっちも、いいんです。ですね。どっちもいいんです。ですね。生きているということは、救い出されたということは、つまりは、あ、しなければいけないことがまだあるんだ。で、パウロはこう言いましたね。私は天に上げられた方が、この死んだ方が、主と共にいることができるから、よっぽどいいですと。けれどもしなければいけないことがあるので、板挟まになっていますって話をしたんですね。ということで、ヤコブがここで、殺されていて、そしてですね、今度はペテロを捕らえにかかったと。で、種なしパンの祝いの時期であった、とありますけれども、 ですね、この種なしパンの祝いというのを私たちはレビ記で、または出エジプト記でも学びましたよね。杉越の祭りの次の日から始まるわけですよね。ということで4節ご覧ください。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからであると、まあ、いうことですけれども。で、ここにあるのは、ですね、この4人1組なんですが、ペテロは、まあ、2本の鎖に繋がれていて、2人の兵士の間にいたんですね。そして入り口を2人の兵士が守っていて、4人なんですね。で、その1組が、まあ、1日に4交代制で、ですから6時間ごとかな。ですね。6時間ごとに、その交代していくという形で、まあ、みっちりと彼は、この、捕らえられていたと。監視の元にいたと。で、杉越の後に、祭りの後に引き出すと。覚えてますか？イエス様十字架につけられたのは、杉越の祭りの日だったんですよ。本当はユダヤ人の、その、掟の中には、杉越の祭りに、このようなことをね、してはいけないと。死刑にするとか、そういうことをしてはいけないという掟があったにもかかわらず、彼らはその律法をことごとく破ったわけなんですね。だからイエス様を死刑、死罪に値するなんて言ってですね、彼らはですね、自分たちがこの主張している律法もことごとくあの時は破ってたんですよね。もう本当に、もう本当に不正な裁判でした。で、ヘロデは、まあそれを避けるために、この杉越の祭りの後にですね、このペテロを殺そうと考えていたわけなんです。まあ、こういう危機が起こりました。教会は何をすべきでしょうか？祈りですね。次を見てください。5節。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたとあります。はい、とっても大事ですね。教会がこれからいかに神から力が与えられているか、特に祈りを通してですね、力が与えられているかということを知っていく必要があるんです。イエス様が教会に対する約束を与えられました。マタイの16章の18節と19節なんですが、お読みします。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。あなたはこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。鍵を持っている人がですね、家を何とでもすることはできるわけですよ。その人が開けなければ中に入ることはできないし、その人が閉じたらもう誰も入ることはできないわけですよね。で、その鍵が教会に与えられていて、そしてハデスの持っている地獄の門ですね、暗闇の力です、悪魔の力です、もう決して打ち勝てないんだよと。で、教会が、解けば天においても解かれており、教会が繋げば天においても繋いである。つまり、先ほど、一緒に学んだ時に読みましたね。私の名によって集まって祈るところには、二人三人が集まって祈るところには、私はその祈りを聞いて、そこにいて、その祈りを聞くという約束がありました。同じことですね。ですか？私たちが祈るということは何かと言ったら、天において解かれる、あるいは縛るということを行っている。つまり天に直結している地上の存在なんだよというのが聖書に書いてあることなんです。ものすごい権力を与えられています。私たちは祈るということが、まあ、弱々しいものに見えますよね。けれども国をも動かすことができる大きな力であり、パウロはですね、第2コリントの10章の4節で、私たちの戦いの武器は 肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものですというふうに言っているわけなんですね。ですから私たちが祈っていく必要があるんですけれども、ここでもう一つがですね、大事なのは神に熱心に祈りを続けていたということがとっても大事になります。私たちすぐに願い事をですね、中心に言ってしまうんですよ。願い事ではなく神中心で祈っていく。でここに祈りの内容が出てないんですけれども、以前ですね、祈っている内容がこの出ている箇所があってですね、それが4章で同じようにこの捕らえられたヨハネとペテロが牢獄に入っている時に出てきた後にですね、彼らが祈った祈りがあってですね、4章の24節ですけれども、こう書いてありますね。これを聞いた人々はみんな心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。ですね。まず、神がどのような方かを、この述べ上げている。この述べているというところから始まり、そして次に、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ違法人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことはわかるのかと言ってですね。で、27節で、事実、ペテロとポンテオピラトは違法人やと書いてあって、神の言葉を取り上げ、その通りになっていますということを言ってるんですよ。で、その後で、願いを申し上げている。で、しかもその願いというのが、彼らの脅かしをやめさせてくださいという願いではなくて、脅かしがあっても、御言葉を大胆に語ることができる。神の御心を神が命じていることを行うことができるようにさせてくださいという。非常に、この神中心の祈りなんですよ。で、これを捧げていく。力を尽くし、私たちは、その神をまず認めていく。神のことを話していく。そして、この神の言葉を話していく。次に神の御心に沿ったことを私たちがすることができるようにと、祈っていくという祈りを、共にすることが必要になってくるわけなんですね。では、その結果を見てください。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹をたたいて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので彼はその通りにした。当時はですね、この着ているものっていうのはこの一枚の布なので、ちょうどそのスカートまくり上げるようなものですよね。これ動きができるために、例えば仕事をしたり、あとは戦いに行くときはですね、この帯、まくり上げるわけですよね。そして帯を締める。では、そういう意味で、この動いていく準備をしなさいということですね。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て、御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているんだと思われた。彼らが第一、第二の詠書を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。その時ペテロは我に返って行った。今確かに分かった。主は御使いを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ、ということで、彼自身が何が起こっているか、幻の中にいるかと思っていた。だけれども、事実それは起こっていた出来事だった。以前もですね、この幻の中で、風呂敷が落ちてきてですね、降りてきてですね、その中にこの、四つ足の動物とかがあってですね、食べなさい、ほふって食べなさいとこう言う。で、これ一体何なのかさっぱりわかんなかったけど、ようやく後で、あ、これは神は異邦人を信仰によって清めてくださるんだ。ですね。っていうのは後でわかった。と同じように、 まあ、今ようやくここで、ペテロが自分が経験していることが分かったわけなんですよ。で、こうと分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。先ほどありましたよね、この彼のために神に熱心に祈りをしていたと。マルコというのがあのマルコによる福音書のマルコです。ですね。ですね。で、このマルコが、まあ、ここに登場してるんですけど、ちょっと説明しますと、まあ、彼はですね、非常に若い人でした。まだ、この、時にはですね、他の人に比べると非常に若くですね、マルコによる福音書を読むとですね、興味深いのは、ですね、ちょっと待ってくださいね。マルコによる福音書だけ出ている逸話があってですね、こう書いてあるんですね。イエス様が捕らえられた時の話ですが、ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。これだけはですね、他の弟子たちも逃げたんですけど、彼は、雨布だけまとっていたらですね、捕らえられたからそれを捨ててですね、必死になって逃げたという、本当に本当に聖書ってですね、隠し立てしないですね。正直なですね、人間模様を描いているわけですね。安心するじゃないですか。私は裸で神様のところに行くことができるんだ。繕ってはいけないんですね。で、まあ、そういう、この、マルコだったんですけれども、ここで母マリアがいて、まあ、その家で人々が集まって祈っていたわけなんです。で、彼とペトロですね、入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの声だとわかると、喜びのあまり、門を開けもしないで、奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。おい、開けろよって感じですけれども。大はしゃぎになったんですね。興奮していて、それで伝えた。で、15節。彼らは、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。いかがですか？イエス様が復活した時にも、弟子たちは信じられませんでしたけれども、ここではですね、なおさらのこと、自分たちがペテロを救ってくださるように神様に願っていたにもかかわらず、その願っていたことを信じていなかったというですね、信仰のない祈りを捧げていたということがよくわかるわけなんですけれども、けれどもここで大事なのはですね、祈りっていうのは私たちに寄っていないんだっていうことなんです。とても大事ですね。イエス様はですね、この祈りの仕方をですね、この教えていくときにですね、異邦人のように祈っちゃいけないよ。何度も何度もですね、同じ言葉を重ねてですね、祈ってはいけないよと。あなた方の必要を神はもうすでに知っておられるんだよと。こう言われたんですね。で、御心がなるようにっていうことをまず祈りなさいと。まず、神の名前が崇められますようにというの。その次、御心がなるようにというの。ということでですね、祈りというのは、本当に私たちが神様を左右するものじゃないんだというのがよくわかります。私たちによるんじゃないんだというのがよくわかります。もちろん私たちは祈ったことを信じていく必要はありますよ。信じて祈っていかなかったらですね、何なのさって話になるわけですけれども、たとえ、その落ち度があったとしても、神の御心としているものであったら、神様の言うことを聞いてくれ、その祈りを聞いてくださる。また、その思いを神様が前もって彼らに与えて、まあ、おられたとも、まあ、解釈はすることはできますけれども、大事なのは、神がなされているんだと。ですね。いいですか？大事です。私たちが一生懸命祈ったから、このようになったんだ。ハレルヤ。ハレルヤでも何でもないよね。神の恵みを忘れてるんですよ。そういう時に。一生懸命伝道したから、一生懸命祈ったから、一生懸命こうやって。何言ってんですか、ね、まあ私自身もそういう間違いを落ちる。十分陥り得ますし。けれども、やはりそういうのを見てるとですね、私は本当に嫌になってきますね。神様の恵みなんですよ、全部が。 神様が主権的に行ってくださることなんですよ。ですね。で、そして、しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けると、そこにはペテロがいたので、非常に驚いた。使徒の働きで非常に驚くとか、驚きなんか、惑っているとか、なんか驚き呆れてるとかですね、驚くっていう言葉、これがね、神様の働き、御霊の、精霊の働きなんですよ。私たちが、聞いたこともないこと、また、見たこともないことね。思いに、心の思いに、思いつくこともないことを神は用意してくださるという言葉があるんですよ。福音の力としてね、それ書いてあるんですけど。これが神様がなされることなんですね。そして、しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのように牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それから、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って、他のところへ出て行ったということですね。このここに出てくるヤコブというのは、先ほどのヤコブでないことは、わかりますよね。もう死んでますからね。他のヤコブなんです。このヤコブは誰かというと、イエス様の半兄弟です。なんで半兄弟っていうかと言いますと、イエス様は、まだ、夫ヨセフ、その婚約状態だったヨセフと夫婦の関係を持っていないのに、妊娠したんですよ、イエス様を。聖霊によって身ごもったと書いてます。ですね。ヨセフのその精子がないわけですよ、イエス様。ですね。聖霊がイエス様を誕生させてくださった。で、その後で当然夫婦の関係を持ってるわけ、結婚した後にね、マリアとヨセフは。生まれた弟たちがいるわけです。で、その中の一人がヤコブだったんです。そして、兄弟たちは、また妹たちもいたんですけど、姉妹たちはですね、イエス様を信じてませんでした。イエス様がまだ十字架につけられる前の時には。だから、よく出てくるんですね、この聖書の中にね、このイエス様なんかちょっと、引き取りに来たりですね、あとはですね、あんたがそんなにね、自分のことをね、知らせたかったらね、今言ってね、こういうところに知らせに行きなさいって言ってね、本当にイエス様を信じていない姿が出てくるんですよ。そうですよね。肉親に救い主がいるなんてね、信じがたいですよね。難しいよ、難しい。マリアも、本当の意味では信じられてなかったんですね。イエス様、復活されてくるんですよ。復活して、完全にこの方は、私たちの肉の兄弟、姉妹ではなく、兄弟ではなく、神の子なんだということをですね、はっきり神なんだということが分かって、それで皆がイエス様を信じた。イエス様の復活をヤコブも見たと第一コリントの15章に書いてあります。で、ヤコブは後にこの初代教会のエルサレムの教会のこの監督になっていきますですか。で、今ペテロはいなくなるんですね。この他のところに行った。これはもちろん、迫害を免れてるわけですよ。逃げて歩かなきゃいけないわけですから。ですね。だから、今そこに居続けることはできないわけなんですね。まあ、これはもう、今、ちょっとこれ昔の話じゃなくて、今でも起こってますね。いわゆる政府の監視が強いところであるとかはですね、その何か働きをしている人とかは、もう、動いてるわけですね。いろんなところで動いてます。同じところにずっといないですね。動いてます。で、同じことを今ここでペテロは行ってるんですが、で、次いいですか。さて、朝になるとペテロはどうなったのかと、兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ペテロは彼を探したが、ヘロデは彼を探したが見つけることができないので、万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下っていってそこに滞在したと。いないから、万兵が処刑されました。ローマ兵はですね、これ辛いんですよ。囚人を脱走させてしまうようなことをすると、その囚人にかけられていた刑を受けなければいけなかったんです。ペテロが何を受けなければいけなかったかというと、死刑だったんです。で、今処刑してるんですよ。ですね。イエス様なんで、あの時の万兵はですね、なんで処刑されなかったかって言ったらですね、あれは、なかったことにしようと。お金をですね、 このユダヤの大祭、祭司たちが、祭司長たちが渡してですね、でこうやって言い含めて、このまあ、もみ消しをですね行ったのでですね、その彼らは助かったんですけれども、でそれで今この殺したんですね。でカイザリア覚えてますか、ね、このユダヤ属州、ローマ帝国のユダヤ属州の首都、その総督が住んでいるところに帰って行って、そこに滞在したということですね。さてヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従、ごめんなさい、ブラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからであると。今ツロとシドンというこれ今のレバノンにあります。だからもう北の方ですね。このカイザリアからずっと北の方にあって、そこにヘロデが敵意を抱いていたんだけれども、その彼らはまあ食料を王から提供されていたので、怒らしてはまずいわけですよ。それで媚びを売るためにですね、今このブラスト、この侍従のブラストのところに取り入って、このカイザリアまでやってきたわけですね。それでペテロじゃなくてヘロデが出てくるんですね。定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼に向かって演説を始めた。カイザリアにはですね、今でも遺跡が残っています。綺麗なローマの町、でっかい町ですね。で、地中海の沿岸にありますから、地中海もとっても綺麗でして、本当に絵に描いたようなですね、風景ですけれども、そこに円形劇場があるんですね。私も3回もそこに上がりましたけれども、今でも実は使用されているですね。復元も少ししながらですね、その元にあったものも使いながら、なんですけれども、まあそこで演説を彼はしたんですね。するとそこで民衆は彼の神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち主の使いがペテロを撃った、あ、ペテロじゃない、ヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を着さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えたとあります、はい、ヘロデは自分の手で何でもすることができるといううぬぼれを持っていたわけですね。ヤコブを殺し、そして今は、ペテロが逃げていったので、もうローマ兵を殺しですね。そして行き、そして今度は、このツロとシドンの人に、ツロとなんだっけ、シドンでいいんですよね。シドンの人に対してはですね、自分が前に出てきて、そして王服を着て、そして神の声だと、こういうふうに彼らは持ち上げたわけなんです。で、昔のことを、この時代のことをですね、克明に記録しているヨセフスという人がいたんですけれども、ユダヤ戦記とかですね、ユダヤ古代史かな、という有名な書物を書いた、人ですね。でその人がですね、この彼は銀の服を着ていて、そして、光り輝いていて、この太陽光によってですね、それで栄光に輝いているように見え、そして人の声ではなく神の声だと人々が言って、でそれを彼は受けて、その栄光を、私は神なんだ。それでその後に続くのは、説明はですね、腹痛が起こったと。そのヨセフスという人はですね、この歴史家のヨセフスは腹痛が起こって倒れてしまって5日後に死んだっていうふうに言ってるんですけれども、聖書は、本当の原因をですね書いてるわけですよ。さ、ペテロに対しては救いを与えたその天使がですね、ここではヘロデを撃ったんですね。そして主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。いかがですか、主の勝利ですよ。先ほど言ったように天の御国の鍵を教会は与えられてるんですね。どうかこの祈りをですね、祈りというかこの勝利をこれから体験していきたいと思うんですよね。確かに殉教困難ってありますですか。で、それは神の主権の中で起こっています。けれども、必ずこのような形で、 神様は勝利を与えてくださるんだよ。ハデスの門は決して打ち勝つことはできない。この地獄の門。ここから、そこに悪魔はですね、悪霊どもは陥っていく運命にあるわけなんですよね。その暗闇の力に対して私たちは、絶対に負けることはない神からの大きな権力が、力が、権威が与えられているんだということが、ここから見ることができるわけですね。で、私たちは小さな集まりです。で、彼らもですね、世の権力から見たらもう何でもない人たちです。けれども、まあ、癒しと言ったらちょっと強い言葉かもしれませんけれども、癒し、その立場の人たちが集まることによってですね、そのヘロデというものが、その裁きを受けるというですね、大きなことが、まあ、起こり、そしてヘロデに妨げられることなくですね、主の御言葉はますます盛んになり広まっていた。で、この使徒の働きでは、御言葉が広まっていく、神の言葉が広がっていくというのは何度も何度も出てくるんですね。で、これが、教会の前進であります。ですから、祈っていく必要があります。集まって、神を中心にして、熱心に祈っていく必要があるわけなんです。で、最後に、任務を果たしたバルナバとサウロは、マルコと呼ばれるヨハネを連れて、エルサレムから帰ってきた。つながってますね。先ほど11章ですねの最後にバルナバとサウロがアンティオ家から救援物資を持ってエルサレムに来たわけなんですね。そして先ほどお母さんのマリアですねの息子のこのマルコ、彼をまあ助手みたいにして一緒にこれから宣教旅行に行こうというまあ誘いをかけたんだと思うんですよね。で、それで、このマルコをですね、連れて、アンティオ家に帰って、行ったわけなんです。で、ペテロがこれからいなくなっていきます。15章にペテロは出てくるんですけれども、それ以来はですね、以降はですね、ペテロは、この使徒の働きの中には、出てきません。で、なぜかというと、ペテロは主に、ユダヤ人の信じている人たちに対して、その宣教の働きを行っていました。けれども、イエス様の約束はどうでしたか？ユダヤ人のみならず、異邦人、地の果てにまで私の証人となるという、その、約束の実現を、このルカは、克明に描いているわけなんですね。ですから、これからは、異邦人に対する働きになります。そして私たちはキリスト教は西洋の宗教だってよく言いますよね。で、それは滑稽な話なんですよ。イスラエルっていうのは西洋じゃないんですよ。まあ、間って言った方がいいですね。で、当時の西洋っていうのは私たちと同じように偶像崇拝だらけだったんです。街行ったらそこの角には偶像があったんですよ。ローマの神々、ギリシャの神、ギリシャ神話って有名ですよね。ヴィーナスとかね、有名なのありますけど、もうそんなのばっかり。だからもうそこは未開の地なんですよ。まあ未開の地っても文明は発達してるんですけど、ローマ帝国ですから。けれども、その神の知識においては何の知識もない人たち。そっちの方に動いていく神様の働きを、この見ていくことになっていきます。ですか。ということですね。で、今日はここまでです。ではお祈りします。天のお父様ありがとうございました。今、あなたを中心にした祈りの、証を読むことができました。ありがとうございます。私たちはただ読むだけではなく実行していきたいと思います。天のお父様、あなたこそが私たちに教会を建ててくださった、その、主であられます。そして源であられます。あなたこそがこの祈りを聞くことがおできになる方であって、そしてあなたがご自分の御心をこの地においてもなそうと願ってらっしゃる方であります。私たちがここにおります。主よどうぞあなたが私たちをお持ちください。私たちがあなたの御言葉によってあなたの御心をわきまえて、そしてそれを行っていきたいと願います。どうか私たちの心をさらに清めてくださって、私たちがあなたが願っていることを、この見極めて、そしてそれを行っていくことができるように助けてください。お願いいたします。 感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。